天の父なる神様、一羽のスズメでさえも神様の許しなしに地に落ちることはないと、あなた方はスズメよりももっと優れたものではありませんか。ですから恐れる必要はありませんと、主をあなたは今日も親しく語っていてくださることをありがとうございます。小さなものですけれども、あなたが考えられないような大きな愛を持って私たちを導いていてくださることを感謝いたします。それぞれに疲れや、またストレスや、また神様、いろいろな傷を抱えてこのところに集っているかと思います。それぞれ互いに知り合うことができなかったとしても、あなただけは私たちそれぞれの涙や、また痛みや苦しみを知っていてくださることを覚えて感謝いたします。どうぞ主よ、今日も聖書の中に耳を傾けていく中に、生きる力と励ましと、また希望を備えてくださいますように。あなたが語りかけておられる喜びのメッセージをしっかりと聞き取っていくことができますように、助けて導いてください。この小さなしもべも神様、それを喜びの知らせとして語っていくことができますように、助けて導いてください。この聖書の言葉が私たちの心深くに届き、そして私たちの内側が新しく作り変えられ、そして私たちの生き方が、人生が変えられていきますように、どうぞ私たちを導いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。先週は、あまりないことなんですけれども、東京の方で研修がありまして、セミナーがありまして、そちらの方に参加させていただくことができました。感謝です。めったに乗らないんですけれども、東武線だけではなくてですね、地下鉄にいろいろと乗り継ぎましていきました。そうか、東京メトロだけじゃなくて、なんとか都営なんとか線とかっていうのもあるのだと思いまして、初めては都営大江戸線というのに乗ったんですけども、ぐるっと回ってですね、そして都庁の方からまたあっちの方にですね、光川の方に行くものがありました。よくもこんなところに穴をたくさん掘ったなと思いますけれども、その大江戸線に乗っておりますとですね、駅のプラットホームでこう電車を待っているわけです。そうしますとですね、その駅の、この名前が書いたところの下のところにこの掲示板があるんですね。電光掲示板、電車が来ますという、この電車が近づいてくるとですね、チカチカ点滅し始めるんです。でそうしますとですね、だんだんなんかこう聞こえてくるんですよね。暗いトンネルの向こうからゴーッとこう電車が近づいている音が聞こえてくるんです。でそのうちその音がだんだん近づいてきてですね、ゴーッブワーッとかですね、このヘッドライト、眩しいこのヘッドランプの中でですね、この電車がですね、そこに颯爽と滑り込んでくる姿がありまして、そこに私はこう、はい、滑って、はい、入り込んでですね、また移動したわけなんですけれども、今日見ています、先週から耳を傾け始めましたこのヨハネの黙示録、そこにはこれから先に何が起こるのか、そしてどういう将来が、どういう未来が近づいているのかということが記されているところです。この聖書の言葉に私たちが静かに耳を傾けるならば、その近づいてくる未来の音が聞こえてくるのです。映画にもあったでしょうか、線路のところにですね、耳をこう当ててみると、そうしますとですね、遥か遠くの全然見えないところから近づいている電車の音がですね、タタッタラッタラッタラッタラッというこの音が聞こえてくるんですよね。で聖書に耳を当てるという表現を今日使ったんですけども、聖書に静かに耳を傾けていくならば、どんどんどんどん近づいてくる音が聞こえるんですね。それを今日もぜひですね、耳を澄ませて、その音に、耳を傾けていけたらと思っております。今日は、一章の、9節から読みましたけれども、前回のところですね、もう一度見ていただけたらと思います。ヨハネの、黙示録という題がつけられております。 新約聖書の一番最後の書物です。イエス・キリストの黙示、これイエス・キリストの啓示とも訳することのできる言葉でした。ベールで覆われていたものが明らかにされていく、そしてすぐに起こるはずのことが明らかにされた。それを告げられたものが予言の言葉として、書き記していった、その内容です。この予言の言葉を3節、朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。そして4節にあります、差出人と宛先がある、手紙のような形式になっております。ヨハネからアジアにある7つの教会に宛てた、手紙です。ヨハネだけでなくて共同執筆人がいました。常に今し、今いまし、昔いまし、後に来られる方、そのような神ご自身から、またその御座におられる7つの御霊から、また人となられた生ける神、死者の中から最初によみがえられて忠実な証人であり地上の王たちの支配であられるイエス・キリストという方から、そのメッセージが届いております。9節を今日読み始めましたが、そこにはヨハネの自己紹介が少し記されていました。私ヨハネはあなた方の兄弟です、そのような書き出しであります。教会に来ると兄弟姉妹とかっていう言葉を使うことが多いんですけども、ちょっと違和感があるということで、あまりその言葉は使わないようにしましょうとかっていう話もありますが、この家族のような、関係というかですね、まさに家族、神の家族とされたその家族の一員として、メンバーとされた者たちの、間柄、父なる神様を、同じように見上げている、そしてその神様の家族の一員とされたメンバーの中での教会に対する、教会の兄弟姉妹に対する挨拶です。私はあなた方の兄弟ですよ、同じ信仰を持っています、そしてあなた方と共にイエスにある苦難と御国の忍耐とに預かっているものです。イエス・キリストを信じるという信仰というのはですね、楽しいこと、嬉しいこと、この希望に満ちたこともそうなんですけれども、それだけではないということですね。苦難と、忍耐が必要なところもある。それはいかなる信仰を持っていてもそうでしょう。信仰を持っていても病気になるときはなるでしょうし、信仰を持っていてもいろんな悲惨な状況の中に置かれることは、同じ状況です。この度の大震災においても、さまざまな信仰を持たれている方もそうでない方も同じように、この被災をしていかれたように思います。同じように、皆さんと同じように苦しみの中で、その忍耐の中で、出口の見えないトンネルのような、地下鉄の中の暗いトンネルのようなところをずっと歩んでいるものですよ。しかしそれだけではない。このヨハネはですね、島流しの刑にされていたということです。イエス・キリストを信じているということだけで、この地中海に浮かぶパトモスという島にですね、島流しにされて、そしてそこで暮らしていたというのです。そうですね、お隣の韓国にはチェジュ島というところがあります。最終島と、そこからですね、この FEBC のラジオの電波が流れてきたりするんですけども、そこはかつてこの島流しの場所でした。何でしたかね、なんだか忘れた、シモンじゃなくて、はい、忘れましたね。韓国ドラマがありますよね、はい、舞台になって島流しにされたところですよね。この地中海沿岸のこのアジアの、島になるんですけれども、パトモスという島がありました。そこにですね、このヨハネは島流しの刑にされて、その島で生活していたということです。ところが10節をご覧ください。私は主の日に御霊に感じと記されています。主の日というのは、主イエス・キリストの日であります。 主イエスキリストが日曜日の朝に復活なさったということで、初代教会は日曜日のことを主の日というふうに表現し始めました。それが、今日も続いているのですが、しかしその主の日は日曜日でありますし、同時にやがてのこの、来たるべき時の、日のことを表しております。そしてこれはですね、日曜日であったと思われますが、その日曜日、主の日に特別な神様からの導きを感じた、インスピレーションを感じて、聖霊なる神様の、導きを感じて、そしてですね、大きな近づいてくるその地下鉄のトンネルの中からこう響いてくるようなこの音がですね、聞こえてきたのです。その声はこういう響きを持っていました。11節、その声はこう言った。あなたの見ることを巻物に記して、7つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさい。それがこう後ろの方から響いてきたんですね。それですから、語りかける声を見ようとして振り向いたらですね、そこに振り向くと、12節、7つの金の燭台が見えた。そのように記録されております。今日クリスマスにもないように、なぜこれがあるのかってことなんですけど、この黙示録に出てくるからですね、7つの金の燭台、こういう形をしています。これはですね、ちょっと後ろ見ますとですね、2000年2月29日から3月9日、イスラエルに移行会という人たちがですね、お土産に記念品としてこの買ってきてくれた、イスラエルで作られたものですね。旧約聖書の中にも出てきますし、そして新約聖書の中にもこのような燭台っていうランプスタンドですね、ここにろうそくを立てて、そして7つの灯火がここに灯るというような、7つの金の燭台が振り向くとですね、後ろに見えたのです。このような、そしてそれらの燭台の真ん中に、ちょうどこの辺ですね、真ん中に足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えたと、ヨハネはそのような光景を書き留めています。人の子というのは、イエス様がご自分のことを紹介するときに好んで使われた表現ですが、イエス・キリストのことを表す言葉です。つまりこの燭台の、7つの金の燭台の真ん中にイエス様のような方がそこにいらっしゃったというんです。しかしそれはですね、ちょっとびっくりするようなこの姿だったんですね。先週見ました、1章の7節をもう一度ご覧ください。イエス・キリストという方が再びこの地上においでになる、再臨と呼ばれることがやがての時に、近い将来に、未来に起こるのだということがありました。見よ、彼が雲に乗って来られる。イエス・キリストという方が雲に乗っていらっしゃる。すべての目ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の諸世国は皆彼のゆえに嘆く。主かり、アーメン。やがて来られるそのイエス・キリストという方のそのお姿ですね。十字架につけられた後、お墓に葬られました。しかし3日目の朝に復活なさって、今も生きていらっしゃる方、そして、天に上げられてですね、今は父なる神様の右の座に、おられる、そのイエス・キリストの復活の栄光のお姿をその燭台の真ん中の辺に見ることができたんですね。14節からのその復活の栄光のキリストの姿を、ご覧ください。その頭と髪の毛、それは白い羊毛のようで、また雪のように白かった。白髪の老人のようにですね、本当にこの弱いを重ねた人のように、私の好きな指輪物語ですと、このガンダルフさんみたいな人がいますけど、こう真っ白なこう白い、もう本当にもう白髪のその髪があるんです。雪よりも白いような、その目は燃える炎のようであった。本当にこの生き生きとしたその輝きを持った、そしてですね、情熱に燃えたその眼差し、その目はそのような燃える炎のような目でありました。その足はですね、炉で精錬されて光り輝く真鍮のようで、ピカピカに光り輝いている金属のような足、力強い、そしてこの そのような話でありました。その声は大水の音のようであった。洪水が近づいているような、またこの海の波打ち際でですね、この激しい波がこう打ち寄せているような、そういう音がイエス様の声であったということであります。そのイエス様は右手に7つの星を持っていらっしゃった。口からは鋭い両刃の剣が出て、怖いですね、ちょっと牙のようにですね、両刃のするこの諸刃の剣がですね出ており、顔は光り輝く太陽のようであった。太陽をですね直接眺めるとですね、もう眩しすぎてですね、目がすぐにチカチカしてしまいますが、それ以上に強く光り輝く太陽のようなその御顔、その輝きがそこから放たれていたということです。それですからですね、ヨハネはその方を見たときにですね、その足元に倒れて死者のようになったと記されています。あまりに恐ろしい、本当に神ご自身を直接に見てしまった、その栄光に輝くキリストのお姿を見たときに、ヨハネはもう心臓が止まりそうな状態になりまして、そこに倒れてしまいました。そして実際にもう死者のようになっていました。ここにして言うならば、この AED が必要な状況かもしれません。心臓が止まって、本当に止まってしまったかもしれません。このあまりのショックでですね、倒れてしまったヨハネがいます。しかしその時にイエス様は右手をヨハネの上に置いてこう言われます。恐れるな、恐れなくてもいいよ、大丈夫だよ、心配しなくてもいいんだよ、恐れるな、私は最初であり最後であり、生きているものである。私は死んだが、身をいつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記しなさい。私の右の手の中に見えた七つの星と七つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、それが何を意味するのかを申し上げるならば、七つの星は七つの教会の御使いたち、七つの燭台は七つの教会である。そのようにイエス様が紹介教えてくださいました。実際にはここにこうろうそくがですね、一つ一つつけられて、そこに明かりが灯されるわけなんですけども、その七つの燭台、それがこの七つの教会なんだっていうんですね。これはですね、とてもユニークな形をしているんです。こういう、なんていうんでしょうか、こう大江戸線のようなですね、このぐるっと回ってるんですよね。で、これとこれがこうつながってるんです。これとこれもつながってるんです。そして一番端と端もこういうふうにつながってるんです。これはこう見るとですね、聖書が語る集中構造になってるんですね。それでこれから語る7つの教会に当てて語られたメッセージはこのような構造になっているんです。7つありましたね。ですからこれがエペソだとしますと、エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、テアテラが真ん中に、一番真ん中にあっております。テアテラに関するこの、内容を書かれているメッセージは一番こうボリュームがあります。そして、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキア、それぞれの教会が似たような教会になっているんです。このエペソ教会とラオデキア教会は似ています。初めの愛から離れてしまったような、その情熱を失ってしまったような教会なんですね。で、まあ、そのことはいろんな諸教会の様子については来週から順番に見ていきますけれども、とにかくこの燭台の一つ一つのこの7つの燭台というのは7つの教会のことなんだよということが紹介されています。7つの教会に対する、ビジョンでありますけれども、その教会の真ん中に教会の頭であり教会の主であるイエス・キリストという方がいらっしゃったということであります。その倒れて死にそうになっているヨハネに 語りかけられた力強い主のメッセージを今日中心に見ていきたいと思っております。イエス様が開口一番おっしゃってくださったことは、恐れるなという内容でした。実はこの恐れるなというメッセージは、旧約聖書の中にも新約聖書の中にも数えきれないほど出てきます。ある人は365回というふうに表現していますが、いろんな表現があります。日本語に訳されるとですね、その修法にも書きましたけれども、恐れるなとかですね、恐れないでとか、恐れることはありませんとか、いろんなふうにこう訳されているんですが、同じメッセージが、本当に繰り返し繰り返しこれでもかというふうに語られています。それだけ私たちが毎日の生活の中においていかに恐れやすいものか、いかに恐れにとらわれてしまって、このその恐れに負けてしまうようなものかということを覚えます。しかし今日良い知らせがあります。皆さんは恐れに打ち勝ちたいと思いませんか？ビクビクビクビク、また、不安やこの心配の中で生活したいと思われるでしょうか？それとも恐れなくて安心していつも平安で、そして動かされることのない確かな生き方を、そんな人生を生きたいと願われないでしょうか？誰もがそれを願っていらっしゃると思います。そして実はその秘訣が聖書の中に記されているんです。そのことを今日ぜひ覚えていきたいと思っております。静まって聖書に耳を傾けるならば、神様からの良いメッセージ、良い知らせを必ず聞き取ることができるのです。聖書のメッセージはこのゴスペルと言われたりいたします。それはグッドニュースとも言われます。つまり良い知らせですね。あなたにとって本当にこう嬉しくなるような、ハッピーになれるような、幸せになれるような、その内容がメッセージの、基調本であります。先週のセミナーでですね、そのことをちょっと、心しなければいけないなと思ったんですけども、この否定的なふうにですね、バッドニュースとして、あまり喜ばしくないメッセージとしてこの聖書のメッセージを語りますと、だんだん皆さんが暗くなるというかですね、語ってる本人も暗いですし、聞いてる本人もですね、だんだん辛くなってきてですね、教会に来なかった方が良かったみたいな、メッセージ聞かなかった方が良かったみたいなことになる可能性がありますが、しかし聖書は本来初めから終わりまで良い知らせに満ちています。それを聞けば元気になれるメッセージなんです。それを聞けば力が出てくる、やる気になる、問題に立ち向かっていくことができる、生きる力が与えられる、そういうメッセージがこのグッドニュースです。でもそれは耳を傾けなければ聞こえてこないんです。しかしもし皆さんがこの聖書に耳を傾けるならば、良い知らせを知ることが、聞くことができるということです。今日お分かちしたい良い知らせは、恐れに関する良い知らせです。どうしたら恐れに打ち勝つことができるのか、どうしたら恐れにとらわれないで、そして、生きることができるのか。実は聖書全体を見ていきますと、必要な恐れと不必要な恐れというのが出てきます。恐れなければいけないものもあるんだけども、でもほとんどのものは恐れなくてもいいんだよ、そういうこの内容が出てきます。まずですね、不必要な恐れについて見ていきたいと思います。聖書を皆さんお持ちでしょうか。箴言というところがですね、旧約聖書の中に出てきます。この箴言は詩編の後にあります。ぜひ実際に開いてですね、どの辺にあるのかというのを、覚えてですね、そして、教会のからお帰りになってもですね、実際にこう聖書に親しんでいただけたらと思いますが、旧約聖書の少し後半のところに詩編の後に箴言という書物があります。その箴言の29章、 25節というところを開いてみてください。そこには不必要な恐れについての聖書の教えが記されています。これに関しては恐れちゃダメだよ、これを恐れると、良くないことが起こりますよということがあります。箴言の29章25節、ぜひ聖書箇所だけでもメモしておいてください。箴言29章の25節を見ますと、不必要な恐れに関する聖書の教えがあります。お読みいたします。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。もう一度お読みします。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。人を恐れるという恐れは不必要だと聖書は教えています。それむしろ害になるというんです。例えばですね、こういうことがあるでしょう。私は牧師ですから、時に人を恐れる可能性があります。こんなメッセージを語ったら嫌われるんじゃないかとかですね、こんなメッセージを語ったらもう教会クビになるんじゃないかとかですね、いろいろこう心配することがあります。でもそれで恐れてしまったら、聖書のメッセージが変質してしまうんです。当たり障りのない、耳障りのいい言葉だけになります。そうすると皆さんが何も危機意識を感じないで、そのまんま不幸なところに、祝福から離れたところにどんどんどんどん行ってしまう可能性があるんです。これは会社の中でもそうでしょう。人を恐れたら、その人のに嫌われたくないとかですね、会社クビになりたくないとかですね、いろいろこう考えますよね。そうするとその媚びを売ってしまったりとか、なんかですね、必要以上にその人にこう、この態度をですね変えて接したりとかいうことが起こります。しかし聖書は、人を恐れると罠にかかるよ、人を恐れちゃダメなんだよということを繰り返し語っています。むしろ主なる神様に信頼するんだよ、そうすると守られていくから。この人を恐れるということが、聖書が語る不必要な恐れの一番の、ところではないかと考えます。それでは聖書が語るこの必要な恐れとは何か。恐れるな恐れるなと繰り返し語られっているんですが、ある箇所だけはですね、恐れなければいけないところですね。これを恐れることは素晴らしいことだというメッセージが書かれています。同じくこの箴言の一章に戻ってください。箴言の一章、一番最初のところですね。箴言というのはイスラエルの王様であった、またダビデの息子であったソロモンという人物が書き記したこのものですが、一章の一節から六節まではこうイントロダクションです。で、七節からこの本題に入るんですが、その本論に入った最初に、一番最初に語られているのがこの1章の7節です。そこに何を恐れなければいけないのかということが書かれています。それは主を恐れるということです。主というのは聖書の神様です。私たちを作り、私を母のお腹の中で組み立て、そして命を与え生かしてくださっている。生きるために必要な全てを与えて養って愛してくださっている。そのような神様を恐れることは知識の始めですよ。あらゆる教育の中で一番最初の初めの一歩は主を恐れるということにありますということが語られています。この後もですね、ずっと繰り返し繰り返し、主を恐れることこそ、悟りを与えるとかですね、神の知識を見出すとか、知恵の始めだと繰り返されます。しかし、この主を恐れるということを新約聖書の中ではもっと肯定的に積極的に、この表現し直しています。そこもぜひ開きたいと思うのです。黙示録に至るちょっと前にヨハネの手紙というのが3つあります。ヨハネの手紙の第1というところを ローマ数字で1と書いてあったりするところですが、ヨハネ1と記されているところ、ヨハネの手紙第1という記されているところを開いてください。ヨハネの手紙第1の4章の18節を見ますと、そこに主を恐れるということをもっと積極的に肯定的に言い換えた表現があります。ヨハネの手紙第14章18節を読みいたします。愛には恐れがありません。愛には恐れがありません。全き愛、完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全きものとなっていないのです。そこには死を恐れるということの言い換えた表現があります。主を恐れるということはどういうことか。それは神様の完全な愛を体験するということです。そのことに関して少し適用のところで考えていきたいと思います。神様を恐れるとはどういうことか。またその第一ヨハネに記されていましたように、全く愛は恐れを締め出すというようなことがどういうふうにして起こるのかということです。私の個人的な体験を申し上げましょう。私は名前が真理というので、よく牧師の息子ですとかクリスチャンホームですとか間違われるのですが、そうではなかったんです。私の家庭は私が最初にクリスチャンになりました。妹がいてですね、4人家族だったんですけれども、私が、最初に教会に行き始めて洗礼を受けてクリスチャン、として歩み始めました。ですから家族の救いのために祈り続けております。やがて主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますというその御言葉の確かさを、味わって神様を賛美することができると、期待しております。クリスチャンホームではなかったですから、ほとんど教会に行ったことが、全くなかったんです。幼稚園がキリスト教であったわけでもない、教会学校、日曜学校と言われるものに行ったことも一度もない。そして、私が教会に生まれて初めて行ったのは20歳の時でしたね。20歳、20歳になって初めて教会の門をくぐったんです。最初にくぐった時に私の心の中にはさまざまな恐れがありました。特に対人関係の恐れというのがあったんですね。結構ですね、私の家庭は会話が少なかったんです。父親が無口なタイプの人でしたから、で黙々とご飯を食べたりとかですね、そういう雰囲気があったんですけども、ですから、私は喋るのが苦手だったんです。で、すごくですね、喋らなきゃいけないということになるとすごく緊張したりとかですね、恐れを抱く人間でした。今でも少しそういうところがありますが、変えられつくつつあるところです。その他にもいろんな恐れがありました。友達に嫌われるんじゃないかとかですね、親に嫌われるんじゃないかとか、いろんな恐れがあったんですけども、そのような中でイエス・キリストに出会っていくことになりました。教会に来始めてしばらくした時に、私はイエス・キリストという方が一体どういう方なのかということを知ることができました。その方は私を作ってくださった方、私をデザインしてくださった方、私が一番私らしく輝いて生き生きと生きていくことを願ってくださっている方。それだけではない、神を神ともしない私のような自分勝手なもののために、頼みもしないのに十字架にかかって死んでくださったというんです。 人がその友のために命を捨てる、それ以上の大きな愛はないと聖書は語りますが、本当に私のために命を捨ててくださるほどに本気の愛、真剣な愛を持ってくださっている方、それがこのイエス・キリストなんだということを知ることになったんですね。それで私はこの方のことを信頼しまして、私の人生の中にお迎えしたいという思いが出てきました。心を開いて、このイエス・キリストという方を私の心の中にぜひお迎えしたいということになりました。皆さんもそういうことをなさったことがあるでしょうか。イエス・キリストを自分の人生の中に迎え入れる、もしくは心の中に迎え入れるお祈りというのをなさったことがある人はどれぐらいいらっしゃるでしょうか。私はその二十歳の時にですね、秋にしたんです。イエス様、私は今まであなたのことをよく知らないで自分勝手に生きてきました。でもこれからはあなたを心の中にお迎えして、あなたと共に生きていきたいと願います。自分の心の中を見るともうどうしようもないんです。自分で自分の心の中をきれいにすることはできないんです。ですからあなたが必要です。あなたが私の心の中に入ってくださって、汚いところなんですけども、でもですね、私の心の中を内側から新しく作り変えてきれいにしてください。そして私が本当にあなたによって変えられた新しい人生を生きることができるように、本当に私の人生が虚しさではなくて生きがいの中に、孤独ではなくて共に生きる人生の中に、悲しみではなくて喜びに満ちあふれた人生、不幸な人生ではなくて幸せな人生になるように、神様は私の人生をこれから導いてください。そんなふうに心を開いてイエス・キリストという方を受け入れるお祈りをしました。その時からですね、不思議なことが起こったんですよ。私の心の中から恐れが締め出されていきました。それまであんなに人を恐れていたのに、あんなに人の目を気にしていたのに、まあ、今でも少しそういうのもありますが、それはですね、イエス・キリストという方を心の真ん中にお迎えしている時だけに与えられる平安です。この方を心の隅に追いやった瞬間に、私はいろんなものに恐れにとらわれます。でも主なる神を恐れるということはそういうことではないでしょうか。主なる神を恐れるということは、心の真ん中にこの方をお迎えする、その時にその方が私たちの心の中から不必要な恐れを完全に締め出してくださる。その時にだけ私たちは神が味方になってくださっているということの中で、何が起こっても大丈夫、何が起こっても恐れる必要がないんだ、大丈夫なんだというですね、安心感を持って生きることができる、それがこの恐れに関する良い知らせなんです。皆さんはそのような恐れが締め出されるというようなですね、完全なこの平安というか安心というか、そういうものを、感じられたことがあるでしょうか。クリスチャンの方ならばそれをよく味わっていらっしゃると思いますが、しかし時にクリスチャンであってもですね、いろんなことの中でですね、その、平安を失ってしまうことはあります。しかし良い知らせが語っていることは、一つだけです。もしあなたが全ての恐れに打ち勝ちたいということであるならば、主なる神様を恐れていく、イエス・キリストという方を心の真ん中にお迎えしていく、そうすれば神の完全な愛を体験することの中で不必要な恐れが全部締め出されて、そしてまさしく幸いな人生を、光の中を歩んでいくことができるということであります。ぜひですね、今日メッセージを聞かれた皆さん、この良い知らせを聞き流すのではなく、ぜひですね、自分の人生の中に適用していただきたいんです。聖書の教えというのは聞くだけでは全く意味がありません。実際にその教えに従って一歩その試してみると言いましょうか、もう騙されたと思ってですね、キリストを心に受け入れてみる、これはですね本当に、素晴らしいことではないかと思います。 なかなかこのキリストという方がどういう方なのかを知らなければ、そんな簡単に心の中に受け入れることはできないかと思いますが、ぜひ続けて教会に来られる中で、聖書を静かに耳を傾けていかれる中で、このイエス・キリストの平安の中に生きていくことができたらと心から願います。1分ほど時間をとって祈りの時を持ちたいと思います。ぜひ、目を閉じてまた静かに思い起こしていただきたいのです。皆さんは、私たち一人一人は、さまざまな恐れの中に囚われているように、そんなことが多いと思います。会社をクビになったらどうしようとか、あの人に嫌われてしまって見捨てられたらどうしようとか、さまざまな人に対する不必要な恐れがあることを覚えます。しかし、できることならばそのような恐れに打ち勝ちたいと私は願っているものです。しかし、それには主なる神を恐れていく、主なる神様を信頼して心の王座にお迎えしていくということが必要です。その時に神様の完全な愛を理解し体験することの中で、不必要な恐れが締め出されていると聖書は語っていました。どうか一緒に祈っていくことができたらと思いますけれども、祈りに神様に向かって祈っていきたいと思います。天の父なる神様、今日もあなたが私たちを招いてくださり、恵もうとして待っていてくださったことをありがとうございます。あなたは福音の神、あなたは恵みの神、私たちに良い知らせを語り続けてくださっている方であります。私たちは恐れにとらわれていますが、でもあなたはその恐れから解き放って、私たちを本当の自由の中に、また本当の喜びの中に生かそうとしてくださっています。どうか神様、イエス・キリストという方をより深く知っていくことができますように、そのことを通してその方を心の中にお迎えしていくことができますように、そして神様、そのイエス・キリストという方が、あなた様が私の心の中に神の愛をたくさん注ぎ込んでくださり、そのことを通して恐れを締め出してくださいますように心から願います。そして神様、どうか恐れに振り回されない幸いな人生を生きていくことができるように、特に明日からの始まる、それぞれの職場や家庭や学校における生活を神様が助けて導いてくださること、そこにおいてもあなたと共に平安の中で生きることができますように、人を恐れる不必要な恐れを取り除いてくださいますように心から願います。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。